稲穂ラジオ。このラジオは暗黒映画プロデューサーの私稲穂が映像業界の気になる人に話を聞きに行く番組です。
今日のゲストは白石浩二監督です。ポン・ジュノ監督パラサイトの感想や白石監督の大ヒットシリーズ戦慄怪奇ファイル怖すぎボリューム 1-2 についてたくさんお話を聞いてきました。ぜひお聞きください。
稲穂ラジオ。
はい。
はい、始まりました。2020年初めての、白石浩二さんの回の、稲穂ラジオです。皆さん、うがい手洗い気をつけてですね、コロナウイルスに気をつけましょう。はい、すいません、先に言っちゃいましたが、今日のゲストは、おなじみ白石浩二監督です。
白石浩二でございます。よろしくお願いします。
白石さん、今年もよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
たくさんお話、聞きたいことまだまだたくさんあるんで。
もうないんじゃないですか。
いや、何おっしゃいますか、まだ。怖すぎ、テケテケ、口先女、もうたくさんやることあるんで。
ああ、そうか、そうか、
はい、
まだありか。
ちょっとたくさんあるんで、ちょっとやめてくださいよ、白石さん。恋のけだもの、お疲れ様でした、撮影。
はい、恋するけだものですね。これ、でもね、本当にね、俺もツイッターで恋のけだものってクランクアップ直後のツイートで間違えちゃって、
はい、
自分で。
はい。
で、あとね、あれなんですよ。まあ、お金出してくれてる会社があるんですけど、はい、そこはとメールのやり取りしてるときに、はい、メールのタイトルは恋のけだものになってたんですよね。
それはどっちが書いた？
先方が。
先方
が書いた。で、まあ、それは
みんな間違えてますね。
指摘してないですけど、あと、クランクアップの日に、ネットにこうリリース、はい、出したんですけど、
そうでしたね。
で、それも、一応こちらが指摘するますでは、まあ、恋するけだものって、書いてるところもあるんですけど、恋のけだものになってるところも3箇所ぐらいあって。
発表媒体が。やばいですね。
で、いやいや、あれですよ、リリースを送る前ですね、はい、確認できたやつが、はい、そうなってるやつがあって、はい、それ修正してくださいねってお願いしてたんですけど、あとはあれなんですよ、チーフ助監督の滝野くんが、
はいはい、
撮影2日目まで、はい、ヒビスケの、タイトルのところに恋のけだもの、は
い、
で、これもね、
やばいっすね。
ダメだなと思って、はい、ちょっとタイトル変えようと思ってます。
もうじゃあ、恋するけだものでも恋のけだものでもない、全く別の。
ない。まあ、ちょっと似たタイトルですけど、ちょっと変えようと思ってますが、まあ、それはちょっとまだ内緒にしておきます。
でも坪井さんが、もうなんか、早速、小池田って略してて、
はいはい、はい。
あ、小池田って、なんかいいなと思ったんですけど。
小池田ってでもちょっと言いにくいなと思って、俺。
小池田、なんか、小池田さん、小池田さんって言いそうですよね、なんかね。小池田。
いや、いないと思いますけど。
すいません。
ちょっと、だから、まあ、
小池田。
そう、もう発表する前に借り取っちゃって、もうこれでやっちゃおうって思ったんですけど、
はい、
ちょっとやっぱり、こんだけ言い間違いがあると、
なるほど。
これは変えた方がいいっていうことだろうなと思って、覚えにくいってことですから。
はい、
なんで、ちょっと、もう変えるタイトルは自分の中でも決めてるんですけど。
もう決めてらっしゃるんですね。はい、いつ頃発表ですか？
まだプロデューサー陣に話してないんで、許可を得てからですね。
でも、
借り取っちゃってるんで。
8月公開ですよね。
はい。
もうそろそろ知りたいところですよね。でもね。
まあもう、
半年前ぐらいには。
そうですね。はい、近いうちに、顔を合わせた時にちょっと話そうと思ってますけど。
いや、楽しみですね。はい、編集はもう結構進んだんですか？
編集はまだ、
まだ
ですね。昨日、編集の、宮崎さんのところに、怖すぎとかやってくれて、
また宮崎さんがやってくれ
て、宮崎さんにお願いしたんですけど、はい、昨日宮崎さんのところに素材が届いたそうなんで、これからです。
なるほど。
はい、
なんか、ツイッター見てると、結構大変そうな撮影でしたね。朝4時までとかですか、撮影。
一回だけ朝4時まででしたね。
基本的に泊まりだったんですか？
そうですね。3日、3泊です。
3泊。
撮影は5日間で、はい、最初の3日間宿泊して、で、3日目が、はい翌日4時、朝4時までかかったんで、はい、翌日出発を11時出発にして、
大変だ。
で、ちょっと離れたところで撮影してたんですけど、そこで、はい、ワンシーン撮影して、夕方前ぐらいまで、はい、夕方ぐらいまで撮影して、そこから移動して、みんながよく使っている、
はい、
廃墟スタジオ、廃工場スタジオとかがあって、はい、で、そこで、
最後の
4日目に まあ、段取りとアクション確認と、はい、まあ、カット割りの確認とか、はい、あとはまあ飾り込みとかっていうのをして、はい、で最後の5日目に、普通に朝から撮影して、でまあ2時過ぎぐらいまで、
ね、2時過ぎまで、
はいはい、いやでもすごいです、もうあの70ショット以上あったと思うんで、
はい、
その日アクションとか合成とか発砲とか
断着、1日でですか、
1日でよく撮ったなと思いますけどね。
結構早撮り頑張ったんですか今回。
まあそうですね、スタッフが本当にそのスピードに対応できる人たちで、
撮影の橋本さんは結構早いですからね、はい、
そうですね、はい、殺傷と演出部とで本当によ
かった、
チームワークよく本当にやってもらえたなと思います。
なんかもういろんな人のツイッター見てるとものすごい濃い5日間だったって言って書いてあるんですけど、はい、
まあ撮ってる分量が分量ですからね
え、あの何分ものなんですか。
80分ぐらい
だと80
分になると思うんですね。
はい、あ、まあ、恋するクレイジーロードの世界観とはまた別になるんですか、
ね、恋のクレイジーロードですね。いろいろごっちゃになってきてますけど、
すいません、
過去にまで遡って、
すいません、恋のクレイジーロード恋のクレイジーロードとはまた別の世界観、
別ですね。一応ちょっとまあ重なってるところはあるんですけ ど、キャラクターとかを、
登場人物は、田中さんと宇野さんだけ同じ、
同じではないですね、厳密に言うと。
厳密に違うんですね。
違います。名前は同じですけど、違いますね。
あ、じゃあまたパラレルワード的な感じなんです
ね。そうですね。
すごい楽しみだな。あと、そうだ、今回発表された時に、田中さんの写真が出てるんですけど、なんかちょっと、鏡で撮影したんですか、あれ。すごいかっこいいなと思って。
あれは、関係ないですね、多分。
あれ関係ない素材なの、
恋するけだものとは関係ないス
チールだと、ね、
多分
いや、あれかっこいいな、
今多分田中君が持ってる洗剤用の、
あ、そうなんですね、
ものだと思いますね。あれは現場とはちょっと違います。
あ、あれかっこいいなと思ったんですけどね。 あれはちょっと関係ないんですね。わかりました。いやー、ちょっと皆さん、8月公開までお楽しみという感じですね。
そうですね。
一応あれですか、シネマスコーレ以外はまだ決まってないんですかね。
いや、決まってますけど、はい、決まってるところはたくさんあって、まあ、表に出してないところでも、
はい、
含めると多分10以上も決まってると思います。
もう10巻も決まってるんですか、はいはい、都内もいっぱいあるんですかね。じゃあ
都内はだからもう、まあ、恋のクレイジーロードやったところがあるので、あ、まあ、結局そういうところでやる感じですよね。そこのつながりで進めてますから。
いや、楽しみですね。すごい。いや、ありがとうございます。皆さん楽しみに待ちましょう。続いてですね、今話題のパラサイト、白石さんどうでした、はいはい、なんかツイッターで少し感想書かれてましたけど、
まあ、自分はそのまあポン・ジュノの映画を いつも見てるんですけど、はい、そのいつもハマらないんですよね。
あ、そうなんですか。
はい、
一個も
一本もハマった映画ないんですよ。スノピアさん見てないですけど、
殺人の追憶もダメですか。
ダメ、いつもダメとは思わないんですけど、はい、すごい気になるところが出てきちゃって、
あ、
最終的にはハマらないんですよね。
え、殺人の追憶もなんか気になるところあったんですね。
めちゃくちゃありますよ。めちゃくちゃあるっていうか、
へ、
え、何それみたいなの、中盤で誰も気にならないのかなっていうのが
あります。ありました。
だって終盤雨の中こうトンネルの方に向かうじゃないですか、
ソ
ン・ガンホが、
はい、
で追っかけてたらその後を追っかけて、
はい、
なんか部下の人でしたかね、
若手の刑事の方です
か、アメリカから届いた DNA 検査とかの資料を持って、はい
はいはい、そうです
ね、でわーって追いかけてくるんですよ、はい、けど、え、そこにソン・ガンホがいるってなんで分かったのって、分かるわけがないんですよ。
あ、そうなんですね。覚えてないですけど、
分かるわけがない設定なんですけど、
はい、
なぜか分かってて追っかけてくるんですよね。
へー。
で、はぁって思ったんですよ、俺は映画見てる時に。で、まあ、気にならない人は映画の勢いで気になってないと思うんですけど、
はい、
もうめちゃくちゃ気になったんですよ。
へー、
ありえねえじゃんと思って。でしかも土砂降りの中、
はい、
その大事な大事な
ファイルですね、
資料を
紙資料
開けて、はい、雨にべしゃべしゃに濡れさせるんですよね、はい、それもはぁと思って、
あ、それはちょっと僕もちょっと思いましたけど、
なわけねえじゃんと思って、はい、何やってんのって思って、
DNA 鑑定の書類をですね、
そうですね、はい、っていうのはめちゃくちゃ気になってすごい冷めたんですよ、
ね。ああ、そこで冷めたんですね。
はい、
そっか。
なんかすごい大事なところで、なんで、いや、なんかうまく考えれば、処理できそうなことじゃないですか、そんな。で、それをでも、もうなんか、ほっぽりっぱなしにするんで、 ポン・ジュノっていつもそういうところがあって、それでなんかハマんないんですけど、
まあ、今回は
パラサイトでいうとそこまでの、
はい、
まあ、落ち度と言っていいようなことではないんですけど、
はい、
途中まで面白くて、やっぱりその、はい、まあ、あの映画だったらやっぱりそのどうやってあの、はい、裕福な家庭の中に、
はい、
あの半地下に住んでいる家族が入り込んでいくかっていうのを、
はい、
まあ、見るところがすごい、言ってみればあの映画のお楽しみの部分じゃないですか。そうですね、
はい、
でそれってでもなんか第一段階で終わってる感じなんですよね。もちろんその一人一人入っていくからそういう段階はあるけど、
はい、
みんなが揃ったらあとはもう終盤に向けての展開になっちゃうんで、
はい、
あの家族に入り込んでいく、まあ、言ってみればあのなんかスパイの工作みたいな007みたいな面白さが、
はい、
さあこれからもう一段階面白いの来るねって思ったらもうストップになっちゃうんで、
はい、でもそこからいきなり話が変わりますよね。
そうですね。だからそこの展開が、まあ、あといつもポン・ジュノはその終盤に、
はい、
社会的な問題を混ぜてきて、それでいつも面白くなくなるっていうのがまあ自分の、面白くなればいいんですけど、
はい、
自分はそのなんか面白くなくなることが多くて、で、まあ、パラサイトもなんかそっちの方に寄せていくあまりに、
はい、
その問題をこう立たせようとするあまりに逆にそのキャラクターのぶつかり合いみたいなものがちょっと規約になっていって、
はい、
まあ、一応最終的にはぶつかり合いあるけど、
はい、
まあ、例えばその半地下の方の家族 の, 娘のキャラクターとかは全然生かしきってないまま終わってしまうっていう気もするし、裕福な家の方の娘さんにしてもそうですけど、もっとなんか見せ場が作れるんじゃないかなっていう。でそれをその、まあ、ちょっとね他のキャラクターを絡めることによってそっちの話になっていって、
はい、
なんかそれって面白いのかなって俺はまあ思っちゃいましたですね。あ
とはそのキャラクターを生かしきれてないってことなんですね。
キャラクター生かしきれてないですね。あとはそのモールス信号あるじゃないですか。
ありますね。
モールス信号ってあの裕福な家の家庭の方の一番ちっちゃい男の子が解読しますよ、
ね、はい、解読しますね途中で、はい、
それそのままです
。それは僕も気になりました。
何の返し、もう本当にいつも必ずそういうのがあるんですよ。
あれなんか生かすのかなと思ったら、
全く生かさない。
スルーでしたね。
でもあの子は絶対何かあれ見たら思うはずじゃないですか。
はい、
でもあの少年は何の行動もしないですよね、あれで。それって、まあ、あのキャラクターを生かしきってないですよね、やっぱり。あのちっちゃい子。なんかそれが、なんかもうテーマとかどうでもいいから、もうとにかくキャラクターを生かし切ってほしいなっていう気持ちがいつもあるんですね。だからそれキャラクター生かし切ったらああいうクライマックスにはならないんじゃないかっていう気が自分はすごくします。でなんかエンディングもすごい短編のラストみたいな、ラストでもう全然ピンとこなかったですね、自分は。あれって手法だけなんで、お客さんを騙してる。エンディングですね。
青年が妄想するところですか。お金持ちになってってところですよね、
はい、あれって本当に短編でもできるラストなんで。
なるほど。
だからキャラクターを推し進めていって推し進めていって推し進めていった挙句にしか見えてこないエンディングっていうのは絶対あるはずなのに、それは見せてくれなかったんで。だからパラサイト、だからまあもう作り手としてはいやこんなね、街 の, あの浸水するようなセットが作れて
る
なん
て、はい、すごい半端ないですね。
もうめちゃくちゃ羨ましいなとか、はい、こういう撮り方すごいいいなとかっていうところはすごいたくさんあるし、もう役者さんも本当素晴らしいし、
でっていうの技術は素晴らしかったってこと
ですね。いや本当そうですね。
あ、なるほど、はい、
だそれをいつもクライマックスにポン・ジュノ監督は生かしきれてないなっていうのが自分の感想です、ね、
なるほどな。
だからいつもの感じだなっていうふう
に勉強になりますね。その、まあ、確かに、まあ、言われてみればそうかな。まあそうですね。大金持ちのお母さんと娘と息子は最後どうなったのか全く分かんないですよね。
そうです。であっち側も描いてこそじゃないですか、本当は。まあクライマックスでああいうことが起こったことに対していろいろみんな気持ちは思ってるはずですよね。それこそ娘なんて、ね、半地下の方の家族、総合法の方の家族との、
はい、
お兄ちゃんと相関係になってて、
はい、
でそして何を思うのかっていうのは、
確かに確かに
見たいし、
確かに
追うべきじゃないですか。そこは
もう肉体関係になってましたもんね。
でこっち側の家族の気持ちを描くんだったら向こう側の家族の気持ちも描くべきじゃないですか。なんかそれをほったらかすのって うん、俺はすごい無責任だなって思ってます、キャラクターに対して。
確かにお金持ちの娘さんはどうなったのか気になりますね、確かにおっしゃるか
ね。あとはあと、まあ、そう、あと気になったのはあのね、クライマックスに向けての、はい、まあ、一応あの半地下の皆さんはこう浸水して家が、
はい、
でも家も、もうぐし、家もそうだし服もぐしゃぐしゃでびしょびしょ で避難所に行って、で避難所であのなんていうかね、チャリティーみたいな
服、
あのそう服を選んで、はい、まあ、あるその裕福な家庭の方のパーティーに参加するんですけど、はい、そんなうまい具合にビシッとしたいい感じの服、
なるほど、ね、
そんなにチョイスできる、あんなたくさん人もいるしみたいなのとか、
確かに
匂いとかもうとんでもないことになってるでしょ今っていう、
確かに
風呂入れてないでしょっていうのとかすごい気になりましたよね。そこもちゃんとでもやろうと思えばやけると思うんですよ。もしあそこですでにお金を得てるんだったら、ある程度のお金があるから、買いに行く
ところとか
ですか、 それでなんとか服を調達、そしてどっかの銭湯とか行ってね、サウナとか行ってちゃんと見きれいにして、よしこれでちゃんとパーティーでやってやるぜみたいな、
なるほど、
ビシッと参加してやるぜみたいな風に行くんだったら全然そういう風にも描けるじゃないですか、うん、でもそれやらないんですよね。それがなんか
あれでも
すげえお客さんのことを無視してるなって気がするんですけど、
ベンツの予行練習に、
はい、
ショールーム行くの面白かったですね。
ああはい、
あれは あの描写いいなと思
って、ね、そうです
そうです、ね、ああいうの細かいの
そうです
モンタージュでちょっと入れてくれれば
全然積み重ねられると思うんですけどね。
なるほど、いや勉強になりますね、面白いですね。なんかあと試合さんがツイッターで言ってたのがピザ屋の女の子は可愛かったって、
ピザ屋の店長あのワンシーンしか出てこないのに美しすぎて、
確かに可愛かったですね、
もう超美人なんですよね。
あの妹役の子よりも可愛かったですね、確かにね。
いやだから、ピザ屋の店長は超美人、
はい、
で、ソガホの方の娘さんは黒目がちの人への、は
い、可愛いですね、でもね、
素朴系のすごい可愛い子、はい、で裕福な方の家庭の子は、まあ、本当に可愛らしい美少女っていう感じの、
はいはい、
二人の可愛い子っていう、なんかその韓国の可愛い子の系列3パターンをしっかり見せてくれたみたいな感じで、もういやだからその可愛いだけに、あれなんですよ、俺もそのもっと見たいなって、このキャラクターをちゃんと見せてほしいなと思うところがあって、それは本当に、
なるほど、
裕福な方の娘さんも半地下の方の娘さんも、これで終わっちゃうのみたいな、これがあったらそしてどんな気持ちなのみたいなのを見たいのに、それは見せてくれないし描こうともしないんだみたいなのはすごく、
なるほど、
なんか思いましたね。
ソンガンホの娘がねちょっと消えちゃうのがもったいないなと思いました。
もったいない
っすね、あれで消えると思わなかったんですよね、まさかあれで消える
とは。いやあれででも監督としては多分それがむしろ衝撃だろうって思ってるからそうしてると思うんですけど、いやいやでもただ単純にキャラクターとしてもっとなんか旨味をちゃんと見せ切ってから退場するのは別にいいんですけど、もっと旨味を見せ切ってほしいんですよね。なんかもっといろいろありそうじゃないですか、すげえ面白いキャラクターじゃないですかね、全然生かしきれてねえなと思って。
なんかあれですよね、アメリカでドラマ化するっていう、
あ、はいはいはい、
それだとちょっとそう深く描けそうですよね。
そうですね。
はい。確かに。2時間ではもったいない。
クライマックスはなんか違うクライマックスにしてほしいですけど、あれもなんか俺、取ってつけたような感じで、なんか、すごいじゃないですか。
いや、僕もメッセージ性はすごいありましたけどね、なんか。
メッセージ性のために無理をしすぎてるなっていう感じですからね。もういろいろ不都合、その服の調達からなんから不都合があるなっていう感じは、俺はすごいしました。
なるほど。僕思ったんですけど、結構匂い映画じゃないですかパラサイトって、
はい、
市街さんも結構匂い映画たくさん作ってこられてたんで、うん、なんかその辺も思うとこあるのかなと思ったんですけど、
まあ、そんな匂うなら、
はい、
最初から思うよねみたいな、
でも脇がとかじゃないですよね、
脇がじゃないですね、
多分臭さですよ、ね、カビ臭さですね、なるほど、
っていうかカビ臭いかどうかっていうのは裕福な人だってそれは分かるでしょって思うんですけどね、何の匂いだろうみたいな感じで言ってますけど、いやカビ臭いのは何かで経験したことあるし、絶対まあ、韓国だしって言ったら失礼かもしれないですけど、日常生活の中でどっかカビ臭いところは多分、
まあ、それはそうです
ね、通ったりなんかしたことは絶対あると思うんですよね、ずっと無菌なところで生活できたわけじゃないと思って、
なるほど、そっか、半地下だとカビが湧きやすそうですもんね、確かに、
いやそしたらカビ臭いよねって話になるでしょっていう、それはなんか匂いよねとかって思う人なんかいないって俺は思うんですよね。 カビ臭いよねって言うと思うんですよ。
まあでも大ヒットですよ、アメリカでもパラサイト。
あ、そうですね、
大ヒットですね、まあ、
日本でも本当にすごいヒット
ですか。すごいですね、本当に今ね。しかもアカデミー賞作品賞取るかもしれないっていう段階に来て、うん、すごいですよね。
そこまでの作品かっていうまあ別にね、その作品の作品のクオリティの良し悪しでアカデミー賞が選ばれるわけじゃないっていうふうには思ってるんで、あのまあ別にいっかそれは日本アカデミー賞だって作品が面白いから選ばれたりするわけじゃないってところはあるじゃないですか。そうじゃない部分ももちろんあると思いますけど。
なるほど。いやすごい、ちょっと勉強になりました。また一つ。
全く日本アカデミー賞とかもらったって何にもない。
まああれは海外の人は多分全く注目してないですよね。日本アカデミー賞とか。はい。すごい勉強になりました。ありがとうございます。あとですね、ちょっと今日はですね、話変わりまして、
はい、
白石さん、大ヒットシリーズ、怖すぎシリーズについてですね、
はい、
ちょっといろいろお話聞きたいんですけど、
はい、
ちょっとまずちょっと覚えてらっしゃるかどうかわからないんですけど、そういえば怖すぎが始まる前にですね、
はい、
大迫さんと白石さんと、なぜか僕がですね、
はい、
笹塚にラーメン食べに行って、
怖すぎ始まってからじゃないですか。
いや、違うんですよ。あの時に、確か大迫さんに、
ええ、
すごいお話があるって言って、
はいはいはい、
それで、なぜか僕がラーメンをおごらされたんですよ。
おごらされたんじゃなくて、おごりますみたいな話
で、
確かそうですよ。美味しいラーメンをおごりますのかいみたいな感じで、
まあそれでですねそれで食べて新宿に移動して、ね、新宿の居酒屋で大迫さんにこういう企画があるんでお願いしたいっていう話はされてたと思うんですよ、
ね、あ、その時でしたっけ。
そうなんですよ。で僕が あらすごい、なんかお話すごい企画をお話されてると思って、そしたらその後に怖すぎが始まって、あ、これだったんだと思って、あ、すごい歴史的なところに立ち会えたなってちょっと思ったんですけどね。
それだったのかな。
そうなんですよ。なんかシリーズもんで大迫さんに
もね、シリーズもんで
大迫さんお願いがあるっていうので、
あ、本当ですか。
はい、お話ししたんですよ。
ああ、じゃあそうですね。
そうなんですよ。それすごいなと思って、その時、今それが今のこんな大ヒットシリーズになったっていうのが、これ怖すぎっていうのははい、アルバトロスさんの三上プロデューサーでしたっけ。
はい。
からお話が来たんですか、白石さんに。
田坂さんですね。田坂さんがアルバトロスとなんかいろいろ企画を練ってて、
はい、
でそのまあ俺になんか作らせたいって思ってて、
あの神アイドル、
そうですね、神アイドル総選挙バトルの座組なんですよね。
その
アルバトロスのおかげで、田坂さんがプロデューサーで俺は監督っていうの、
はい、
でそのまあ神アイドルをその田坂さんがそのまあ失敗だというふうに認識していて、
はいはい、
でまあ要はその会社の意向がすごい強くて、こういうシーンを入れてほしいとか、割とこう中身についてもこっちが出したものをこう捨てて向こうのものを受け入れる形に、まあ割と強引にどうしてもそうしてほしいっていう感じで作っていったけども、そのまあお金がない中で、お金がないとその見栄えの作れないことをまあやろうとした作品だったので、
なるほど、
それでそりゃ面白くなるわけないでしょみたいな。
白石さんの作家性はあんまり活かせなかったってことなんですね、神谷
で。そうですね。だからで もっとその監督に、
はい、
権限を与えるというか、まあ、好きなように作ってほしいっていうのがあって、それで新しい企画を田坂さんが進めていて、それで、まあ、田坂さんと俺はその何度か打ち合わせをして、で、はい、怖すぎのシリーズの内容を、
はい、
まあ、考えて、でまあ、アルバトロスと田中さんが、まあ、打ち合わせをして、で最終的に、まあ、なんか最初言ってた予算からガクンと下がったんですけど、最初言ってた予算からガクンと下がって、これで、まあ、その代わり監督が作る
内容にはも
うほぼ口出しはしないみたいな感じで、でっていう風な条件になってきたんですけど、
はい、
どうですかって言われて、あ、分かりました、じゃあやりますって、
はい、
感じで始めたのが怖すぎですね。
あ、はい、ちなみに口先女と、震える幽霊、
はい、
これ2本同時に制作したんですよね、
はい、で
脚本は、2つともどのぐらい時間かかったんですか
脚 脚本はすぐ書いたと思います
ね。すごい、
多分すぐ書いた気がします、
ね、それは田坂さんと白石さんとの間でもう こ, ういう、はい、こういう話にしようって大体決まってたんですか？なんか
いや、
ほとんど白石さんが一人で、
まあ打ち合わせしてぼんやりした話は抽象的な話は、はい、あのいろいろして、
はい、
で方向性を決めて、で、まあ、書いてあの詳細は全部プロットも俺が書いて出して、それに意見されて、でまた脚本にしてみたいな感じですけどね。
あのちなみにあの、大阪さんのキャラクターとあの久保山さんのキャラクターその、
はい、
まあ、言うなればその暴力的なディレクターと、それに従うその女性 AD、
はい、
とあとカメラマンの3人で、
はい、
なんか怪奇事件を追うっていうのが、それはなんとなく頭にあったんですよね。それが
あ、そうですね、まあまあでも話を作る上でまずお金がないから、
あ、なるほど、
あの出演者は少なく、まあ、こういうそのフェイクドキュメンタリー形式でやるんだったら、
はい、
スタッフ側は最小限に抑えて
るので
、で撮影者は絶対いるじゃないですか、
はい、
で撮影者がディレクターっていうパターンもあると思うんですけど、やっぱりキャラクターがカメラの前に立ちたいから、
は
い、
あ、なるほど、
ディレクターっていうのを立てて、ディレクターがカメラマンを引っ張っていくスタイルと。
なるほど。
でもなんかやっぱりあのバランス的に女性がいてほしいっていうのと、
うんうんうん、
あのなんかまあ客観的なカメラマンと、うんうんうん、暴走するあのディレクターと、でそのやっぱり中間にいるあのキャラクターっていうのは欲しくて、で、まあ、女性 AD っていう、まあ、視聴者に一番近いっていうか、割とその常識的に物事を言えるようなキャラクターっていうので、まあ、その久保山さんの AD 一番っていうのを作って、で、まあ、普通だったら録音する人とかいるんだけども、
はい、
まあ、もうそれはもうなしでいいっていう考え方で、もうめんどくさいからって。
あ、ちなみにあのその、ディレクターが超暴力的な人間だっていうのは、
はい、
初めから頭にあったんですか？
そうですね、あの取材のためなら
何でも
する、犯罪、あのちょっとした犯罪ぐらいは犯すっていうコンセプトはもともと最初からありました。
ちなみにあのもうそれは大迫さんでっていうのが決まってたんですか？あの頭の中で
最初はね、実は違うキャストでした。
あ、
は
い、そうなんですね。
で考えてました。でもちょっとスケジュールがちょっとなかなか制作が近づいてきても、
はい
は
い、
はっきりしなかったので、
あ、なるほど、
ちょっともう危険じゃないですか。
危険です、ね、
だからもうちょっとこれ以上は、
はい、
その待てないなって思って、うんうん、それで大迫さんに急遽ちょっとお願いしたって感じですね。
あの白石さんの映画ってあの結構その暴力的なキャラクターがたびたび登場するんですけど、一番なんか大迫さん の, あのキャラクターに似てるって言いますか？今までやっぱり超暴力、あの暴力人間ですかね。なんか
うわぼ、うん、でもなんか言われてみるとなんかちょっとどれとも違うかもしれないですね。
そうですね、
ちょっと独特かもしれない。
宇野さんの暴力人間もちょっと違います
ね。もちょっと違いますね。
あとなんか今まで過去に、まあ、アメリカ映画とかでもいいんですけど、なんかイメージしたキャラクターとかはやっぱりあのありふれた事件ですか？
あ、多少はありますけど、でもちょっと違いますよね。一応作品を作ろうとする、まあでも多少は重なるか。まあでもそうですね、暴力的な点ではあれですけど、あの作品全体としては本当に X ファイルのイメージがあったので。
あ、 X ファイル、なるほど。
だからプロットの説明の中にはあの和製 X ファイル的なものを作るんだっていう
のと、なるほど、
あとそのまあ、改めてフェイクドキュメンタリーみたいな感じで歌ってはいないんですけど、
はい、
見ればフェイクだっていうのがあの見る人には必ず分かるような内容にするっていうことで、
はい、
その要は何て言うんですかね、ドキュメンタリーと歌った心霊ものはたくさんあるわけじゃないですか、
はい、
当時もたくさんあったんですけど、これはそのフェイクですよっていう、フィクションですよ、フィクションの上でドキュメンタリーというスタイルで撮ってるだけですよっていうふうにしてるし、あのシリーズものってなかったんですよね。なんでやったもん勝ちなんで、それをまあ一番最初にやろうっていうふうに思ったっていうのと、海外ではあったんですけどね、
はい、
なんかリバーとかっていう、
リバー、
連続もののフェイクドキュメンタリーのドラマあるんですけど、まあ、そこまで面白くないんですけど、
白石さんってあれってご覧になってましたの、なんとか探検隊ってありましたよね、昔。
川口博士探検隊。
川口博士探検隊
見てます、
あれも結構フェイクなんですよね。あれは全部フェイクなんです。
まあフェイクというかやらせですよね。フェイクとやらせは明確に違うんで、あれは要するにドキュメンタリーとして、
やらせなん
ですね、ドキュメンタリーなんですよ、あれは。ドキュメンタリーの中でやらせをやってるだけなんで、
それはフェイクじゃないです。なるほど。
フェイク、まあ、裏側をはフェイクでやってるんですけど、要は、はい、まあ、私が定義しているフェイクドキュメンタリーっていうのは、フィクションを歌ったフェイクドキュメンタリー。
なるほど。
フィクションドキュメンタリーと言ってもいいっていうか、だからなんで、カウチ広し探検隊は、まあ、もちろん大人は見てればね、こんなはずねえじゃんっていうのが分かるからあれだけど、子供は普通にドキュメンタリーと思って見てますよね。
なるほど。
だからあれはドキュメンタリーです。ただ演出にやらせが入ってるだけです。
おお、なるほど、なるほど、はい、
ただまあそういうノリを勢いのあるドキュメンタリーみたいなノリを、はい、まあフィクションで作りたいなっていうのがあってやった作品ではありますね。であとそういうXファイルみたいに、
はい、
モルダーとスカリみたいに、
はい、
やっぱキャラクターで引っ張っていくっていうか、
はい、
キャラクターの面白さで あんまりその要はドキュメンタリーを歌っているとキャラクターの面白さで引っ張るなんておかしいじゃないですか。
あ、なるほど。
そんなにキャラクターが立つこと自体がおかしい。
なるほど、なるほど。
フィクション性が高くなってい
くから、はい、
なんでそれをでもリミッター外してやれるのはやっぱりフィクションと歌うことでやれるわけですよね。
なるほど、なるほど。
フィクションだからこそ、
なるほど、
キャラクターでドキュメンタリースタイルで続けていけるんで、で、まあ、通常のドラマと考え方は同じなんですけど、これはそのキャラクターで引っ張っていく、
はい、
登場人物で引っ張っていくシリーズなんですっていうのを明確にそこはもう初めから意識して、
なるほど、
でそのフィクションだということを前提とした、まあ、フェイクドキュメンタリーとして作るんだっていう、でそのシリーズを日本で一番最初にやるんだっていうのと、まあ、あとこのシリーズをもう作る以上はこれはもう伝説にしなきゃいけないっていうのを、はい、まあ、田坂さんと話して作り始めたのは怖すぎですね。それはもう本当に作り始める最初からそういう話をしてます。
なんかでも本当に怖すぎのムーブメントがあってから、結構そのディレクターと女の子っていう設定の作品が結構増えてる気がして、
あ、
本当多大な影響を与えてるなってちょっと思ってるんですよね。ちなみに、こういう風に初めてやるタイプのこういう作品の初めの時っていうのは、
はい、
どんな感じだったのかなって思うんですよね。手探りの中でどういう風にやってたのかなってすごい気になるんですけど、大迫さんと久保山さんのコンビって、
はい、
初めどうでした？結構すぐうまくいったんですか？
いやー、なんかやっぱりワンツー取ってちょっとその2人がやっぱりまだ硬いなっていうような
硬いんですね
印象はちょっと持ちました。
結構リハーサルとかしたんですか？3人で
リハーサルはしないです、一切。
あ、もうじゃあ
現場です、時間ないから。
ああ、なんか顔合わせ的なのもあったんですか？
顔合わせっていうか、まあ多分衣装合わせみたいなことはしたと思うんですけど、その時ぐらいですか。あとは全部現場です、
ね。大迫さんと久保山さんが初めて会った時どんな感じでした？
いや、覚えてないですよろしくお願いしますって感じじゃない
ですか。あ、へえ、あの時久保山さんっておいくつぐらいですか？今結構20歳ぐらいですね、多分ね。
いや20歳ってことはないですけど。
20歳じゃないか。いやー、なんか久しぶりに最近またワンツー見たんですけど、久保山さんなんか初々しいなと思って、よく言われてますけど、久保山さんがどんどん可愛くなっていくっていうのも、
はいはいはい、
結構見どころであったりして。なるほど。
まあ、それはでもたまたまらしいですけどね。
そのたまたま
怖すぎじゃない作品の舞台とか作品とかに出る上で、その髪色変えたりとか、
なるほど、
っていうこと
を垢抜けてったってことです
ね。してて、たまたまその役柄がそのまるで怖すぎの中でなんか垢抜けていっているような感じに見えているだけってい
う。なるほど。あと、そうですね、お聞きしたいのは、
まあ、神の演出だと思いますけどね、それ
久保山さんにするっていうのは結構初めから構想はあったんですか？
いや、ですね、話を考えてて、
はい、
その、まあ、まあ、自分の周囲にいる人で、
はい、
まあ、ある程度知っている人で、それやりたいなとは思ってて、
はい、
で、近場にいて、まあ、若めの人の方が良かったので、
はい、
一番近くにいる若い人は、まあ、清瀬八重子ちゃんはいたんですけど、
はい、
超悪人をやった後ですね。
あ、
で、でもちょっと八重子ちゃんはもうちょっ と、はい、離れてからまたやった方がいいかなっていうふうにはちょっと思っていて、で違う人いないかなと思った時にそのまあ久保山さんがいて、うんうん、で同じ超悪人に久保山さんがワンシーン出てて、
そうですね、あのメイド服で、
まあ、フェイクドキュメンタリーの芝居という意味ではそのちゃんとリアリティがあったので、あ、これだったらやってもらえるんじゃないかなというふうに思って、まあ、彼女にちょっと聞いてみたら、もうぜひやりますみたいな、
すごい
感じだったので、まあ、それでお願いしたって感じですね。
なるほど、なるほど。
本当に近くにいた人です。だけどもちろん芝居を見てお願いできるなって思った人ですね。
あ、もうじゃあ超悪人のあのメイドカフェのシーンの、はい、あのちょっとしたシーンで、
そうですね、そこで判断しました。
もう大丈夫だ
って、はい。
ああすごいですね。なるほど。
いけるだろうって。もちろん賭けの部分もありますけど。
ああ。でも成功しましたね、賭けは、はい、本当にすごい、本当に伝説のシリーズになってますもんね、未だに。あとですね、そうだ。これ基本的にあの、スタッフは何人なんですか？白石さんがカメラ回して、中川さんが。
ワンツーの時はそうですね、中川さん録音兼助監督みたいな感じで。
大変ですよね。じゃあ録音兼助監督で。
あとはその、日によってちょっとお手伝いみたいな人がいたりとかして。
ちょこちょこいて。
っていう感じ
です、ね。あ、じゃあ本当に、もういない。本当にスタッフは白石さんが撮影で中川さんぐらいですね。あと制作部が一人いれば。
そうですね。
うわぁ、すごい少人数ですね、本当に。
一番、だからワンツーは一番少なかったんじゃないですか、
ね。すごいなぁ、それでもこんな面白いの作っちゃうんですもんね。
まあワンツーは特にその、あれなんですよね、その、少人数で、少数精鋭でやって、
はい、
出演者も絞ってやって、はい、それでその、まあ、予算が予算なんで、
いやすごい、
予
算ってこれでしたっけ、
いやいやいや、これのこれがこれです。
あ、
だから 2本でこれってことですね。
ああ、なるほど、
はい、
あ、そうですね、大変
今ちょっと指を立てたりしていた、
大変ですね、
はい、なんで
大変だ、
とにかく人数を減らさないと、
はい、
ダメじゃないですか。
そうですね、
1人のお金に渡るお金が少なくなっちゃうんで、でも関わってくれた人にはお金を渡したいって思って、
はい、
だからちょこっと通りすがり の
大畑さんとか、
そうですね、大畑さんとかインタビューを道端で受けてるみたいな人にも多分3000円だか5000円だか忘れましたけ
ど、
だからそれぐらいは
すごいですね、
渡してると思うんですけど、
ちなみに何日撮りぐらいだったんですか？2本は連続で撮影したんですか？結構分けて。
間は空いてたと思いますけど、多分1本3日とかぐらいじゃないですかね。
大変ですね。
3日か4日か忘れましたよ、3日ぐらい。
ってことは 2つで1週間ってことですね。
およそそうですね。だから、そうですね。はい。
すごい。もう本当僕久しぶりに見てて、面白いなと思って、いやもうよくこれをこの人数で撮ったなって今本当思うんですけど、
そうですね、だから場所と
すごい信じられないです本当に、
場所とキャストとカメラがあったらなんとかなるみたいな内容をとにかく考えようっていう、
いやすごいですね、もう本当にもう白石さんには尊敬しかないですこれ。
それでも伝説は作れるんじゃない
か。いやもう本当にもう尊敬してます、もう僕本当見てても偉大だなと思いました、見てて面白すぎるんですもん。だってちなみに口先女っていうのはなぜ口先女にしたんですか？
口先女はこれはアルバトロスからのオーダーです。
あ、そうなんです、
ね、最初はやっぱりその口先女っていうその、まあ、有名なみんなが知っているキャラクターを、どうしても出したいっていうので口先女にして、で2本目は別に任せるって言われたんで、ちょっとこっちのオリジナルで、まあ、幽霊っていうことにして触れる幽霊っていうふうにしたんですけど、はい、
ちなみに草木女西山さんですよね、
はい、西山真紀さん、
西山真紀さん、はい、
演じてるの、
結構身長高い方なんですけど、はい、今もう結構有名な女優さんに なられてるんですけど、どういうオファーで西山さんになったんですか？
あれ西山さんになった流れ何だったかな、何だったかな、
お知り合いだったんですか、もともと
西山さん
も人づてに、
いやいや西山さんはヘバノの上映が、
ああ
多分地震のあった年にあって、
なるほど、そっか、ヘバノ出てらっしゃるんですね、西山さん。
でヘバノ見に行ったら西山さんがいて、その時に、まあ、ヘバノの西山さんが本当に素晴らしくて、
はい、
まあ、その時あの会場にいたんでちょっとご挨拶だけして、で、あといつかちょっと出てほしいなと思ってて、で多分それで
オファーしたんですね。
なんかねちょっとしたやつに一回出てもらった気がするんですけど、その後だと思うんですけど、怖すぎは。でちょっとこういう役あるんですけどどうですかって多分俺から連絡したんだと思いますけどね。
え、あの二つ返事で OK
だったと思います。
おお、はい、すごいですね。
西山さんは結構、はい、
結構西山さんでやってくれますよね、なんかいろんな役。
そうですね、はい、
すごいなと思って。しかも身長高いからいいですよね、あの、あれにハイヒール履いたら怖いですもんね、うん、あのいろいろちょっと聞きたいことがあるんですけど、
はい、
まずあの、口先女なんですけど、はい、あの初めの方であの結構 路地でですね、どこの路地なのか、まあ、結構迷路みたいな路地でいろんなことが起きるんですけど、はい、あの路地はどの辺で撮影したんですか。荻窪とかですか。はい、
中野ですね。
ああ、はい、なんか僕見てていいなと思ったのは、あの団体がずっと歩いてても一向に大きい通りに出ないんですよ。 それが逆に怖くてですね、本当迷路みたいなところに
あそこ本当複雑に入り組んだ道が、ね、よくあるんですよね。あれ、あの
どうやって見つけたんですか、ああいう場所。
いや、友達の家があそこにあってずっと通ってたんですよ、あそこに。で、あの時もその友達の家をその待機場所にさせてもらって、でそこから撮影に繰り出していくみたいな感じにしてたんですよね。
あ、じゃあ
本当友達ん家のすぐ近くです。あれ、
じゃあ もともとあの道は知ってたんですね。ああいう道は、ああいう
知ってました、
路地は、
全然全体は把握できないですけど、まあ結構あの私の作品によく名前、あの協力とかで名前が出てくる北正俊っていう、
はい、
あの人がいるんですけど、
はい、
今はもう岡山に帰っちゃってるんですけど、
はい、
あの彼の協力でやりましたですね。
あ、じゃあ、は
い、
は
い、あの時北くんもいなかったかな。いや、いたと思いますね。はい、
ちょっといたと。じゃあ口先女の、その衣装とかは全部その北さんの家で全部着替えたりして。
そうですね。
いや、すごいですね。
あとはあの中川さんちも当時も確か近くに。
あ、そうだ、中川さんち中野だったんだ、あの時、確か、
確かあって、でその北くんちと中川さんちとでなんかやってたような気がします。
本当に、はい、なるほど。あの路地のうんぬんかんぬんはじゃあ全部 一日撮りですよね、多分。
そうですね、もちろん、はい、
あ、じゃあ、時系列的にちょっと変なんですけど、まず最初に口先女の登場シーン撮ってから、そこに大迫さんたちが来て検証動画を撮った、全部一日でだった。
あ、そうです
ね。あ、すごいですね、はい、です大変だな。なるほど。あのそうですね、村上ロックさんもすごいいいなと思ったんですけどね。
あ、
面白いですよね、村上ロックさんの。あのそうだ、そうですね、あの路地があって、でその後ホームレスのシーンで西野さんが登場した、
はいはい、
あのホームレスの、
西野
さん、はい、あの全部モザイクかかってるんですよね、はい、すごいこうすごい使い方するなと思って、あのあそこも実際にそのホームレスが住んでそうなところで撮影してますよね。
そうですね、はい、
あの青いビニールシートが貼って
あって、はいはい、あれはだからあれどこだっけな、代々木公園だっけな。
あ、代々木公園なんですか、あれ。
いや、違ったかもしれないですけど、いや、なんかそういう実際にそのテント村的なところがあるところで撮ってて、でちょっと実景撮ってたらあのテント村の人が来て、
はい、
あの
撮るの、
何撮ってんだよ。
おっ、マジですか。
いやいや、あのちょっとその時雪が降ってたんで、いやちょっとあの木々を撮ってたんですみたいな、嘘つけこの野郎みたいな感じで。
え、実際の本物の方が、
本物の方
が住んでる方が、
はい、
怖っすごいな。ちなみにあの僕な、まあ、制作部やったら結構あの気になるんですけど、ああいう路地であのその規制走ったりしてるとやっぱり来ないんですか、人。
来ないですね。
あ、来ないんですね。
あんまり人通らないんですよ、あそこ、
あの走って。
あんまり本当に人通らないんで、まあ通りますけど時々は、はい。
いや、すごいですね。
そんなに通らないし、あとあの辺はね、おかしい人が多いんですよ。
おかしい。
はい。
あ、キチガイさんが多いんですか。
本当にちょっとそうですね。あのなんでそんなに珍しくないんじゃないです
か。ちょっとめちゃくちゃいいやつ。面白いな。もう本当最高ですね、もうそういうのが。あのあとそうだ、途中で、
はい、
あの謎の宗教のおばさんの家行きますよね。
ああはいはいはい、
あの車で、田舎で、はい、田舎の、はいはい、あの家がすごいいいなと思ったんですけど、
はいはいはい、
あれどう、
あれはあの昨今話題のあの童貞をプロデュースの2本目の作品に出てた梅沢くんっていう、
はい、
まあ童貞2号と呼ばれていた梅沢くんの、はい、あのご実家です。
え、白井さんと梅沢さんはお知り合いなんですか？
梅沢くん、そうですね、あのそんなに親しかったわけじゃないですけど、まあそのまあオカルトを作った時のイメージリングスに、
はい、
梅沢くんも出入りしてたんで、まあ、飲みの場とかで一緒になることがあって、で梅沢くんの家がああいう感じの家だっていうのも知ってたんで、ちょっと撮影させてもらえることできるのかなみたいな話をして。
すごいですよね、あの豪邸っていうか、
は
い、
で今はね、でもあの後に改築して、
はい、
でなんか半分なんか綺麗にしちゃったらしくて、
あ、なるほど、
で今はもうちょっと家は趣が、あの現代風にはなってる。
あ、じゃあちょうどいい時に撮影されたんですね。
そうですね、
はい、いやあれこれすごいロケ地だなと思って。であとですね、あの、謎のあの宗教の女の家に行って、であの女の人がですね、
はい、
すごい演技うまいな、まあ、あのモザイクかかってるんですけど、
はいはいはいはい、は
い、いやすごいもう白井さんの世界観を体現できるすごい女優さんだなってちょっと思ったんですけど、あれはあの方は、
あれはあの吉田浩太さんの作品に出てた方で、
はい、
あれ何の作品だっけな、でその、青春エッジのに出たのかな、
そうなんてくだらないですか、
だった気がするんですけど、その吉田監督の、作品でして、でその後飲み会にもなんか、
いやすごいな、
その女性が来てて、なんか話をして、はい、あ、なんか面白い人だなと思って、
はい、
何かあったらお願いしますみたいな話をしてて、それで連絡をして本人に直接連絡して出てもらったっていう。
結構飲みの席でのつながりが大切ですね。
へえ、まあそうですね、あの、まあ、低予算ものだとやっぱり近しい人にすでにやっぱり会ったことがあって、
はい、
でこういうキャラクターできそうだなって思う人にやっぱりお願いするパターンが多いので、
なる
ほど、そういう意味では確かに、まあ、飲みの場
ということは、あの宗教の女の家のところには梅沢さんもいらっしゃったってことなんですか？
いました、いました、もちろん。
わー、はい、なるほど、映ってないけどいらっしゃったんですね、スタッフとしていうか。
はい、
すごいな、
現場に連れてってくれた感じで、
あ、じゃあこの机に ゲロ吐くけどいいみたいな話した。
まあそうですね、もちろん。
あの女優さんはその後つながりはありますか？
その後は
なんかすごい上手いと思ったんですけど、
なんか最終章でちらっと出てきた時も結局
あ、最終章出てらっしゃった、
最終章のに一瞬出てるんですけど、結局これの、1に出てた映像と声だけを使わせてもらったんで、その時はスケジュールだったかな。でもあとはもう今もしかしたら女優さんやってないかもしれないですね。なかった、うん、もしかしたらお子さんが生まれたとか、そういうことだったかもしれないです、まあ、当時も確かご結婚はもうされてて、
いやあのモザイクかかってますけどすごいですね、あのなりきっててすごいうまいなってちょっと感心したというか、はい、すごいかっこいいなと思って、であとあのそうだ、そのあの謎の女の家から出てた時に、
はい、
あの大迫さんがですね、結構あのその俺の親は通り魔に刺されたんだよなっていうセリフを言うんですよね、
はいはい、
結構あの劇場版でしたっけ、怖すぎ劇場版でご両親出てきますよね、
はい、
大迫さんがタイムスリップして、はいはいはい、じゃあこういう設定はもともと考えられたんですか？
いや考えてなかったですね、ただ
なぜ
連載漫画と同じで、いやただその後々につながるなんかは置いときたいなと思って、でそのまあ、これはなんか荒井秀樹さんのキーチっていう漫画があって、
はいは
い、キーチっていう主人公がそういう子供の頃にすごいいい、まあ、暴れん坊の子供なんですけど、キーチは、はい、でもそのすごく優しいいいご両親が通り魔に殺されるんですよね、
はい、
でその後キーチはどのような人生を歩んでいったかっていうのがまあ描かれていくんですけど、そこのなんかなんですかね、つかみというか、それはすごく印象に残ってて、それをちょっと、まあ、ある意味流用させていただいたというキーチから来てますね。だからそれがあったら
すごいですね、
この工藤って人は一体この先どうなるんだろうって自分でも思って そういう過去があるんだとしたら。で、
この
時はだから何も決めてなかったです。
ちなみにちょっと話飛びますけど、震える幽霊でも、はい、途中で大迫さんが俺も孤児だったんだよねみたいなこと言うんですよね、軽く。
はいはい、
だからなんかこれもともといろいろ設定細かく考えたのかなってちょっと思って。
細かくは何にも考えてない。出てるところまでしか考えてないです。
面白いですね。それも
それがまあ後々に何がつながるフックにはなるだろうなと思いながら、
そういうシリーズもの作り方もあるんですね。なるほどね。
ワンツーまで作った時は次も作りたいと思ってたけど、はい、その後は続くかどうかまだ分かんなかった。
もしかしたらワンツーで終わるかもしれなかったんです
よね。かもしれないです、はい、
すごいな。なるほど、 ありがとうございます。あとですね、村上ロックさんと投稿者矢野がいるアパートがすごいいいんですけど、
はいはいはいはい、
あれ誰の家なんですか。
あれはですね、誰捨てだったか忘れたん
ですけど、めちゃくちゃいいロケ地ですよね。
なんかインディペンデントで脚本とは書いてた赤羽さんって人だったと思うんですけど、
はい、
そのが、あれどこだ、八王子だったかな。
あ、そんな遠いとこだったんですね、
の方に住んでて、それでアパート使わせてもらえるっていう話で、
なんか杉並区のどっかなのかなと思ったんですけど、はい、八王子なんですね。
そうです。で、空き部屋もなんかあって、一応、はい、ノックとかさせてもらえるみたいなことで、ですね、
隣近所ですか。
はい、確か、実際にはあのアパートって、
はい、
使ってる部屋は道路に一番近い部屋なんです。
あ、なるほど。じゃあ真ん中空いてるんですね。
で、多分ね、設定上は一番奥の扉があの部屋だっていうことになってたと思うんですけど。
そうですね、そうです。
ただそっちの部屋は人が住んでないんですよ、確か。で、それを
なるほど、
アパートでお願いして、その、まあ、ちょっと一番手前だと草木女が来てもなんかもうちょっと絵にならないじゃないですか。
なるほど。
だからちょっと面白くないから、まあ、一番奥にっていう設定にして、ちょうどなんか空いてたんで、
じゃあ鍵だけ借りて、
そうです、使わせてもらうようにしてもらって、
すごい、なるほど。
あの部屋がまるで一番奥の部屋かのようにして
るんですよ、ね、面白いですね。なるほど、
確かそうだったと思います。
そういう作り方だったんですね。すごいな。で、それで暗視カメラ置いて、
そうですね、
草木、はいはい、あれがすごい不気味なんですよね。もう本当漫画の何でしたっけ、
座敷女、
座敷女ですよ、はい、まさに座敷女だと思って、怖いなと思って。
そうですね、なんか座敷女みたいな雰囲気をちょっと出せたらな、
ね、
フェイクドキュメンタリーでああいうものをやれたらなっていうのでちょっとやってますね、はいはい、
座敷女ってなかなか映画化しないですけど、なんか結構これね、ボリューム1が結構それっぽい感じですよね。
そうですね、
はい、座敷女的な感じですよね。
座敷女の映画見たいですよね。
座敷女の映画見たい
です
。
やりたいですね、私もぜひね。
座敷女はいつか映画化してほしいですけど、なかなか映画化しないですね。
なかなか、そうですね。
まあそうですね、なんか少し結構ビッグバジェットでやってもらいたいところもありますね、あれは。なんか
そうですね、ちょっと
ネットフリックスあたりやんないですかね。
なんかちゃんと映画にしてみたいですね。
そうなんですよ、こうめっちゃ怖いんですよ。
ネットフリックスか、なるほど。
1億2億ぐらいパッと出ちゃうんですか。あ、
そうですね、だからなんか変、ネットフリックスだったら確かにあれですね、キャスティングもなんか
自由っぽい
ですね。そうですね、クリエイティブな面でちゃんと考えてくれそうですよね。
しかも結構ネットフリックスホラー力入れてるところあるんで、
うん、需要もありますもんね。
そうそうそう、需要もありますし、あとああいうね、口先女っていうモンスターキャラクター、日本特有のもんなんでね、なんか面白そうですけどね、うん、そうですね、座敷女ではなくて口先女で、あとですね、僕面白いなと思ったのが、口先女が呪いかけるじゃないですか、
はいはい、
ドア越しに、そしたら投稿者矢野が後ろにのけぞっていくんですよね、
はい、そうですね、引っ張られる。
そうなんですよ、あれがいや、こんな演出思いつかないなってちょっと思って、かっこいいな、白石さんやっぱすげえなと思って、
芝居だけでやれることはなんだって思って、
いや、まさかああいう風にね、引き寄せられるっていうのがかっこいいなと思って、ね、村上ロックさんが頭痛いみたいな感じになってるのはわかるんですけど、まさか引力で引きつけられる、ドアに引き寄せられるっていうのがかっこいいな、あれも最高でしたね。 あとはもう本当にいろんな見どころたくさんあるって、あとホームレスが惹かれるところの合成、
あ、はい、
あれすごい上手いですよね。
あれはでもまあそのオカルトで一回その、はい、結構成功した
吉祥寺のところ
ことがあったんで、あの、まあ、それと同じことをやってますね。
あれちなみに場所はどこなんですか。
あれ中野です。
あれ中野
なんですね、はい、中野も新井薬師に近い方かな、はい、新井薬師駅に近い方だったと思いますけど、中野です、
ね、西田さんが歩いてるところの素材 と、はい、あと車が通る素材を合成したってことなんですよね。
そうですね、あの、西田さんが向こうにいるっていう時に、はいはい、あの工藤と市川がこう近づいていってて、カメラも歩きで近づいていってて、はいはいはい、で手を振り始めたら、はい、まあ、そこまで手持ちなんですけどカメラも、はいはい、実はカメラにもともと三脚をつけてて、
はい、
あのわーって手を振り始めたらスッとなるべく振動がないようにカメラを置いて、
はい、
あの三脚ついてますからそのまま置いてフィックスにするんです。
はい、はいはいはい、なるほど。
でフィックスにしたところ で、あの西田さんにバンって跳ねられる芝居をやってもらって、はい、でこっちもわーって驚く芝居やってもらって、でそのまま
置いて、
あの置いたまま待機しててもらって、
まま、
で引く車をは待機しててもらってブーンって走ってもらって、でその後あの西田さんにあの、まあ、頭が弾けたみたいなやつをやった後にあのカメラはそのまま据え置きのまま置いといて、
あじゃあずっと置きっぱなしで、
置きっぱなしで
頭が破裂したのをあの仕込ん で、
はい、
でまたそこからカメラ動かして、
そうです、あでももしかしたらメイク仕込む前に近づいていくっていうところまで行っちゃったかもしれないですね。
でも本当早くやんないと日が変わっちゃいます
よね。そうですね、まあ変わってたんですけどまあでも、そうそう、だからあの引かれたっていう芝居からもう一回あの大迫さん、久保山さんに始めてもらって、おいどうしたどうした引かれたぞみたいな感じでバーってあの今度はちゃんと手持ちにして、あの同じぐらいのカメラ位置からバッと振って、で、走っていって、でまあ、 あのメイクしたあの死体の方西田さん作って、であと、あそうかそうか、髪の毛のあれが動くっていうのがあったから、
あ
手首につけてたやつが、だからそこはその時はそこだけ撮りましたね確か、は
い、すごいな。
でもあの時本当に事故があったのかと思って取り上がりの人
が、いやもう怖いっすよあれ、
救急車呼ぶみたいな感じで、
危ないっすよねああいうので
西田さんが、あいや大丈夫だって
あもう本当に僕ゲリラって怖いなって思ってたああいうの見てると面白いな。あとはあの口先女を実際に車で引くっていうのもすごいなっていうアイデアとして面白いなと思ったんですけど、特にもこれもフェイクっていうのは、まあ、見てて分かってても怖いんですよね、あの口先女の顔のお面のところが、
あ、うん、お面じゃないですけどね、あれがなぜか、はい、口先女のメイクを一応してるんですけど、特殊メイクを、
はいはい、
ライトが当たって、
はい、
超怖いですね、どうやってあんな風になったのか分かんないですけど、うん、ああいう顔になっちゃってて、
あでも怖いですけどね、
なんかちょうどそのお面みたいなマスクかぶってるみたいな感じになって、まあ、それでも面白かったんですけど、
あのアイサさんにやってもらったんですか。
アイサさんにやってもらってます。実際のメイクは全然違いますよ、あんな顔じゃないです、
実際のメイク見たいですねなんかもう白飛びしてる感じがして、
白飛びしてます
ね、すげえ気持ち悪いんですよね、はい、あれもゲリラでやってたらなんか人来そうで怖いですねびっくりしますよね、あんなのがいたら
あそこはねもう全然人通らないんで大丈夫です。
あ、そうなんですね。
八王子なんで、
あれも八王子、あれも八王子、あそっかそっか、はい、あれ八王子か、そっか、
最後工藤が走りまくってるのもあれ八王子の住宅街です。
ああなるほど、じゃあと結構遠いところでやったんですねなるほどね。いやーそうですね、聞きたいことはそうですね、最後のお風呂にいる口先女はあれはあれですよね、あの合成というか、なんか
いやいや、あそこに行ってもらったんですよ。
あれ
合成したら大変ですよ。
え、あれって本当に西山さんに行ってもらったんですか。
西山さんじゃなかったかもしれないですけど、
すごい気持ち、
西山さん
でもなんか気持ち悪い感じになってますよね顔が。
いやそれ、これあの被り物なんだよ、これあのジャケットにもなってるやつ。
あ、それ被り物なんですか。
被り物です、被り物。これは実はその愛想さんがもともと自分のその作品のシリーズ、
はい、
その仕事じゃなくて、
はい、
自分のその何ですかね、写真作るシリーズみたいなやつがあって、
はい、
いろんなキャラものをその特殊造形で作って人に被せたりして撮ってる写真があるんですよ。 で、それでこれ作ってたのは知ってた。
そんな不気味なの作ってるんですか、アイソさん。
で、ちょっと他はキャラ性が強いんですけど、はい、これは口先女のから、口先女だという言い張って、
はい、
使えるなっていうふうに思って、事前にもう、
ちょっと
あれを、その、
アレンジしてたんですか、ちょっと。
いや、そのままですけど、使わせてほしいんですけどって言って、で、ちょっとくたびれてたんですけど、まあ、まだ使えますねって言って、使わせてもらったっていう、ね。
全然知らなかった、僕。はい、僕、そのジャケットのやつもなんか、絵なのかなって思ったんですけど。
いえいえ、もうこれを使ってますね。かぶってもらった。
じゃあもう本当にありものだったんですね。アイスさんの作ってた。
そうです。ありものです。
それをお借りしたって感じだった。
で、それをもう事前に。だからこれを使えば多分ちょっと最後見栄えするなっていう。そのものをガチッと見せるとあれですけど、これがさらに霊的な感じです、ちょっとぼんやりした中に見えると、
はいはい、
こう多分怖いだろうなって思ったんで。
いや怖かったです、最後のお風呂のところも。僕本当覚えてます。これ初見で見た時、うわ最後怖不気味だなと思って、しかも。また最後の最後にクレジットの後になんかまた出るじゃないですか。
はいはいはい、はい、
嫌がらせ的な感じで
お楽しみですよ。
いやもう嫌ですよあれ。ワンもツーもあるんですよね最後に。
ずっとありますけど、
ね、嫌ですよ、最後のドッキリ映像。
はい、お楽しみです。
あれが怖くても
みんなあれ楽しみです。
なるほど。そうですね、そんな感じ。あとまあそうですね、呪いの飾りもあれはアイソさんが作ってくれたんですか。
髪の毛です。
髪の毛、はい。
髪の毛、そうですね。一応、だから俺がこんな風にしてほしいっていう、ちょっと絵を描いて、で、それを、まあ、ちょっと愛想さんがより具体化してくれて。
ちなみにあれは何でできてるんですか、髪の毛、人毛です
か。あれは確か本当に人毛で作ったって言ってた気がしますけどね。
売ってるんですか、人毛って。
人毛は売ってますよ。
あ、そうなんですか。
ええ。
どこの誰か分かんない人の髪の毛。
まあ、そうですね。
ロン毛の、へえ、売ってるんだ。
はいはい、
ウィッグってことですよね、じゃあ。
はい、
へえ。それをビニール袋で持つってのが面白いですね、コンビニ袋で。
ああ。
本当笑っちゃいますよね、ああいうの。本当笑えるところもあって怖いっていうのが、もう本当うまいな。さすが白井さんの話です。そうですね、ありがとうございます。
身の回りにあるもので。
いや、もう。
証言するなら。
いや、もう本当最高ですね、もう。そこでですね、次がですね、震える幽霊に行きたいんですけど。
はい。
実はですね、震える幽霊、これ見て分かったんですけど、試合さん覚えてらっしゃいますかね、スバルビル前で、皆さん集合された時に、僕たまたまお会いしたんですよ。覚えてらっしゃ
る。あ、そうでしたっけ。
覚えてらっしゃらないですよね、多分ね。
覚えてないですね。
僕はロケ班で、
あったような気がする、確かに。
ロケ班で、新宿スバルビル前で待ってたら、試合さんとか、田坂さんとかみんながいて、あれ試合さんどっか行かれるんですかって言ったら、あ、今から撮影で、もうここで回すんですよって言って、あれって思って、なんだろうと思ったら、震える幽霊だったっていう
ことで。
震える幽霊も、もう本当にこれも、ファンが多い作品でですね、
ちなみに今やもうね、スバルビルも。
あ、もうそうですね。
ないですね。
はい、そうなんですよ。結構歴史的な場所ですもんね。よ
く。震える幽霊で出てきた、廃墟。
はい、もうないですね。
ないですし、
ね。あれももうないんですよ。
歴史を。
有名な
廃墟。記録してしまったなって。
あ、おっしゃる通りですね。ちょっとだってついこの間、これも8年9年前ですか。
これが多分2000、そうです、2012年です。
じゃあ撮影したの8年前とか。
8年前くらいですね。はい、
ついこの間のような気がしますけど、もう今やもうロケ地2つともないっていうのがすごいですね。うん、これは結構そのもう話がものすごい入り組んでて、もうまさに白石さんワールドの、まあ、オカルト的な匂いがある作品なんですけど、これどういう感じで脚本を書いたんですか。パパーっと書けたんですか。
パパーっと書きました。
すごいな。もう本当僕、毎回見るたんびに、これどういう人がこういうの書けるんだろうって毎回思うんですけど。
これでもやっぱ、まあ、お金がないっていう縛りがあって、
はい、
で、まあ、その準備期間っていうか、企画を練ってる期間が、割とその田坂さんと、また、その、実作に移る前に、
はい、
まあ6本分ぐらい話を大まかに考えたりとか、は
い、
それはまた全然、またちょっと違う話なんです。
違う、は
い、全然ってことはないけど、ちょっと違う話なんですけど、っていうのを考えたりとかして、で、ある程度、ちょっと、なんですかね、事前にいろんなパターンをこうし、
は
考えていたので、はい、でそれでお金がこれだけしかないです、うんうんうん、でじゃあ日数もこれぐらいしかなくて、まあ、人数も減らして、はい、じゃあ何できるかなっていうところから考えることができたんで、あで、まあ、最初じゃないですか、はい、最初ってもうな、もうそれこそ震える幽霊みたいな、
はい、
もうめちゃくちゃやりっぱなしの内容をシリーズの途中でなかなかやれないですよね、
は
い、
なるほど
だから最初だからもう何やっても別に後でどうでもできるわと思って、
なるほど
別にその回収する回収しなくてもいい、ね、シリーズものって考えたら、だからまあとりあえずなんか面白そうなことたくさんぶち込めと思って、
すごいな、
適当にって言ったらあれですけど、まあノリとか勢いですよね、でワンツーは考えました。
いやもう本当もうこれ何度見ても話がすごいと思って、まさか廃墟に遊びに行った人たちか最後あのねえ、スカイツリーの麓で終わるなんて誰が想像つくかっていうしかも途中でもうめちゃくちゃですよね、なんか先生っていうのが出てき、謎の先生が出てきたりして、なんかねえどっかの世界行っちゃうわけですもんね、
廃墟から下町から、
下町から
もう下町にそびえ立つ最新型の建物のスカイツリーまで
って、そうそう、しかもちゃんとそのエッチシーン、エッチなシーンもあって、よくやるな、本当にもう盛りだくさん、70分でこんな盛りだくさんってすごいなってちょっと思ったんですよね。いろいろお聞きしたいんですけど、真野優子役の春うららさんっていうのは、はいはい、これどういうふうに見つけたというか。
春ちゃんは、俺はあの大学の英検の先輩の村田ラムさんって、あの
村田ラムさん、はい、
がいる
有名な、はい、
村田さんの、なんですかね、弟子みたいな感じで、一応今でも弟子は
弟子、
弟子、一応ライターの弟子みたいな感じで、
そうなんですか、
そう、ちょっと取材についていったり教育したりとかっていうことをしてて、まあ、今はあんまり一緒にはやってない、
ナックルズでしたっけ、
ナックルズでもやってたのか、なんかいろいろマッドマックスとかかな、今もないですけど、あのまあまあいろいろやってるんで、村さんも、
春浦さん、ラさんも、ライターさんなんですか。
はるちゃんもだから書いてたりしたんですけど、今はそんな書いてはないんですけど、まあ、
じゃ あ, あの、女優を初めて、
女優はだから、やってないですよね、あのだから最近そのあの
すごい、
あれ、あの月食、月食歌劇団でしたっけね、
なんかありますね、
はいはい、はい、あそこの舞台にはよく最近は出てるんですけど、
あの映像の女優さんとしては今回のこの「この触れる幽霊」が初めてだったんですか。
そうですと思いますけどね、あ、まあですね、グロテスクの時に、
はい、
実はあの最後に襲われにそうになる後ろ姿の女性、
はい、
あの大迫さんがやってたキャラクターが襲いに行く女性っていうのは実は春ちゃんです、
はい、はあ、なるほどシアさんはじゃあ面識あったんですね、春さんとは。
そうですね、だから村田さんと一緒になんかその飲んだりとかそういうことがあって、まあまあ友達ですね、春ちゃん、
は
い、
で、あのもう当て書きですか、真野優子役は。
ね、これはでも当て書きだったかもしれないですね。
でもその
事前に話は多分して、
じゃあそのおっぱい見せる、
はいはい、
出るっていうのはもう了承済みだったんですね。
多分そうだったと思います。その上で書いたような気がしますね。ちょっとあんまり覚えてないですけど、
よくやってくれましたね、この難しい役。
まあ、そうですね、ちょっと、そんな普通の人じゃないんで。
あ、普通の人じゃないんです
か、はいはい、普通の人じゃないです。はい、
いや、もう、その、発狂するところがもう、何度見ても怖い。
そうなんですよ。
もう、いきなり発狂するんで、
は
い、
最高ですよね。
超怖いんですよね、あそこが。僕、もし、この、彼氏役、浮気してますけど、あれは、あそこのシーンは。
はい、
いや、怖いよ。あんないきなり彼女が発狂したら、こう超怖いだろ
うな。それは怖いでしょ。まあ、そう。思ってほしいなと思って。
あと、あの浮遊してる写真あるじゃないですか。あの浮いてる、はい、浮いてる写真、はいはいはい、どうやって撮影っていうか。
あれはあれは丸石の上に立ってもらって、
はい、
でフィックスであの空舞台撮っといて、
はい、
合成しただけです。
あ、でも浮いてるように見えます。て
か、それはもちろん浮いてるように見えない。
足の具合が
足の具合はだから丸石だけど、
はい、
あのこうちょっと前に。ダランとなってるようになるように椅子の前の方にこうやってちょっと立ってもらったんです。だから動画だったらちょっと足が震えちゃうけど、ああいう静止画だったら、まあ一瞬ちょっとこう 止まってくれてれば
なるほど。あれでもあの写真気持ち悪いですね。
そうですね、
あの写真も気持ち悪い、はい、今見ると
そうありたいと思って、
はい、今見ると結構懐かしいというか、みんなあれですね、ガラケーなんですよね、スマホじゃなくて。
あ、そうで
したね。そうなんですよ、あれもまた歴史を感じて本当時代って進んでます
ね。時代ですね
本当に。あの先生役の藤原翔さんは、はい、あれは誰経由で、映画監督です
よね。藤原さんは、俺はほとんど面識なかったんですけど、
中川さんですか。
中川さんですね。そうですね。で、まあ、はい、まあちょっと一見して普通じゃない人、はい、がいいなと思って、で、まあちょっと出てもらったって感じですけ
ど。じゃあ演技は初ですか。
演技はだから自分の作品、藤原さんはだから自主映画、
ラッパー墓場とか撮ってます
よね。やってるんで、自分の作品では出てるんじゃないですかね。
そう、味があっていいですよね、
はい。
なかなかね、いらっしゃらない感じですよね、ああいうね。あと、廃墟のシーンなんですけど、
はい、
これも結構大変だなと思うんですけど、あれですよね、もう一日であれ全部撮ったってことなんで、いやもう順序をすごい考えて撮ったんだろうなと思って。
ああ、
はい、
まあでも後のトイレの花子さんに比べればもう別に、
あ、そっか、
ごく普通ですよね。
なるほど。あのチーンって鳴るんですけど、
はい、
あれ鐘の
あれはリンですね。リン、仏壇に置いてある。
あれ実際現場で鳴らしてるんですか。
現場でオンリーで鳴らしたと思います確か。
ってことは、
現場と撮影、芝居してるときは鳴ってなかったと思いますね。
あ、そうなんですか。
多分。
へぇ、後付け。
リアクションだけなんか撮ってもらったと思います。
なるほど。
オンリーで撮ったんじゃないかと思いますね、確か。
へぇ、僕はまあ、あの廃墟何度も行ったことあるんで、チーンで鳴らしてるスタッフかわいそうだなってと、一人でやってるのかなって思ったんですけど。
いや、確かオンリーだったと思います、
ね。なるほど。あの廃墟夜超怖いですからね。なるほどね。
あの足音、近づいてくる足音を、
あれはどうやってやったんですか。
あれもだからオンリーで撮っといて、
はい、
合わせたんですけど、そう、あの足音は俺が階段登ってるんですよね。
あ、そうなんですか。
だから割とみんながもう撤収した最後ぐらいに中川さんがマイク持って、で俺が誰もいない階段をペタンペターンつって強めに歩いて上がったっていうのを、
若者4人の動画はカメラマンは白井さんですか。
あれ、そうですね、俺が撮った。
ああ、なるほど、
はい、横にいてもらって。
なるほどね。クラッターっていう男が横にいたんですね、はい、じゃあ
白井
さん。ああ、なるほど、そうやって撮影したんだ。なるほど。いやー、なるほど。ちょっとあと聞きたいのがですね、スカイツリーなんですけど、
はい、
立教はもともと目をつけてたんですか。
ロケハン行った時に、
はい、
まあ、やっぱスカイツリーってめっちゃ高いから、
はい、
まあ、やっぱりあんまり下の方に行くともうカメラに捉えられないじゃないですか。
あ、なるほど。
だからどの辺からかいいとこねえかなと思って、あたりを中川さんと二人でロケハンして歩いて、はい、で、あ、この立教いいっすねってでもあそこにしたって感じ。これちょうど撮れるわみたいな、でここでこうやって芝居作れるなみたいな、
はい、高低差で、じゃあそれはシナリオ作る前に、
作る前ですね、多分なんか原型のプロットみたいなのが多分あって、でそれで見に行ってから具体を考えたって感じだったと思います。
いや、あのスカイツリーのシーンが本当何度見てもすごいお芝居なんですけど、あれは何回チャレンジしたんですか。なんかワンカット風に見えるんですけど、大迫さんたちが、
いや別に何回もそんなチャレンジはしてないですよ、そんなほとんどワンテイクじゃないですか。ワンテイクかツーテイクぐらいでやったと思いますけど。
通報されなかったんですね。
通報はされてないですね。あの時はそうですね、あの時はまだ許可は取ってないか、はい、通報はされなかった。でもレイのうちに撮ってますから深夜にワーワーやってるわけじゃないんで、そんなに別に周りには日常があるだけで、であとそんなにめちゃくちゃ立教を撮ってないんですよ、人が。
あ、よかったですね。ね、いやー、すごいな。 先生が、なんか謎の人を呼び寄せますよね。優子か何だか分かんないですけど、ブイーンって空に浮いて、先生で、で、そこで先生と倉田が消えちゃいますよね。
はい。
で、なんで倉田消えたんだろうって思うんですけど、あれはなんで、優子は倉田が好きだった
んですか？優子はそう気に入ってたんですよ、ね。
あ、なるほど。
はい。それで連れてったみたいな、
細川さんじゃなくて倉田の方が好きだったんですね。
好きだったっていうか、まあ、気に入ってたってことでしょうね。
異界に連れてっちゃったんですね、
はい、そうです
ああ、そういうことなんですね。なるほどなるほど。なんで倉田消えちゃったんだろう。倉田かわいそうですね。なるほどね。で結局のところ震える幽霊って何なんですかね。結局あれはやっぱり異界から来た幽霊だった設定。
あれは説明するといろいろこの後のシリーズのこともいろいろ話さなきゃいけないですけど。
あ、そっか、そうですね。
まあ結局その劇場版で分かりますけど、
はい、分かりますね。
優子っていうのはそのまあ戦時中に作られた人造兵器だったんですけど、
はい、
でそれのまあ、種みたいなものが残っていて、でそれをその先生の娘としてまあ育てたっていうことなんですよね、確かね。
そういう設定はフレール幽霊作ってる時は考えてたんですか、
はい、フレール幽霊作ってる時はそこまでは考えてなかったかな。そこまでは考えてないですね。
ああ、
考えてないです、はいはい、
先生っていう謎の老人が出てくるのも、
そうですね。ただなんかそうですね、先生が作ったんだろうなぐらいの、はあ、作ったんだろうなぐらい、どうなのかな、何があるんだろうなって思いながら作ってました。
白井さんもよく分からずに、
そんな分かるわけないです
よ。ああ、もう最高ですね。あ、ちなみにフレール幽霊を完成品を見た時どうでした、プロデューサー陣は。なんか言ってました？
いや別になんか
面白いっていう話でした。
いや、そういう場がないですよね、多分。
ああ。
だから特にリアクションは。
あ、じゃあ納品してなんかわけわかんないから。
そうじゃないです。
あ、そうないです
ね。ない
です
。見てないかもしれないし。アルバトロスの人はですね、わかんないです。
そんな。なるほど。でも、フレール幽霊は好きな人多いですよね、ファンが。僕はもう本当大好きです、フレール幽霊。試合しワールド全
開。まあ、日常の中に、そのわけわかんない要素がすごいたくさん入ってるっていう見え方は、一番ちょっとフレール幽霊が強いかもしれないんで。
すごいなあ。あと、ロケ地的に聞きたいのは、先生の家は、
あれ墨田区ですね。
あれどういうふうに、
あれは隅田製作所って
ありますね、ロケ地とか、はい、
いろいろ誘致してる集団が、そこの人たちにちょっとお願いして、はい、場所をちょっと紹介してもらったって感じ。
ああ、なるほど。あれはじゃあ隅田その製作所の人たちのつてだったんですね、はいはい。あれいいですね、気持ち悪い家も。なるほどね。いや、すごいな、
怖すぎ。あ、そうですね。で、フレール幽霊の橋周辺の、陸橋周辺の撮影の時は、なんか、
はい、
隅田製作所の人に手伝ってもらったんじゃないかな、確か。そのあたりの日だけ。
なるほど。
はいはい。だったと思いますね。
なるほど。
中華料理屋とかもそうですね。今もお店なくなってるらしいですけど。
ランチ500円とか
ですね。はい。すげえ美味しかったです。お昼食べましたけど、みんなで確か。
いいなぁ。いや、わかりました。ありがとうございます。すいません、ちょっとお聞きしたいのはこれぐらいかな。
ちなみにそこの中華料理屋で、
はい、
取材を受けていた女の人、
あ、いますね。
声だけですけど、ほとんどいるじゃないですか。
店員さん、はい。
あれ監督のあれだから監督の今岡慎二さんの奥さんです。
はい、そうなんですか。女優さんなんですか。
女優さんじゃないですけど。まあそれもでもイメージリングス、
すごい
ですね、島田さんが生きてた時はイメージリングスにちょっと関わってたりしたんで、
はい、
そのつながりですね。
すごいですね、はい、いやーちょっとコネがないと絶対作れないですね。なんかね、いやちょっといろんな話聞けてよかったです。本当に今日も1時間20分話しちゃいました。そうですね、ちょっと僕はこんな感じかな。まあそうですね、震える幽霊ももうちょっと一番最後のドッキリ映像がかなり僕はちょっといや嫌でした。なんでこんなとこ入れてくんだって思ったんですけど、 ありがとうございます。
あ、ちなみにあれですよね、そのこの震える幽霊の、
はい、
あの立教のすぐ近くに、
はいはい、
四谷階段のあの誰でしたっけ、四谷階段書いてた、
え、四谷階段の
四谷階段いつ
出演者ですか。
いやいや書いた人ですね、四谷階段のあの、あ、鶴屋南北、
あ、鶴屋南北、
鶴屋南北の墓が実はあの立教の下にあるんですよ。
え、そうなんですか。
はい、
本物の、
本物の、
へえ、
なんかで
不思議な縁ですね、それ。
そうなんですよ。で後々実はね、あの鶴屋南北がつながってくるじゃないですか、
はい、
シリーズの終盤で。であの考察する人はもうこの時すでにそこまで考えてたのかみたいなツイートしてるんですけど、この時気づいてすらいないですけど我々。
え、
あ、そこに鶴屋南北の墓がある。
じゃあ結構その詳しい方はもう、はい、分かってらっしゃるんですね、 そこにあのお墓があるっていうのは。
そうですね、なんか多分聖地巡礼した人みたいな、あの立教を見つけた人が鶴屋南北の墓があるじゃないかみたいなことを確か言って、それで
怖すぎファン、
怖すぎファン、
あ
で、え、この時から考えたのかって、
あの お岩の呪い、
そうですそうです、 どんだけ設定を考えてるんだみたいな感じで言ってましたけど、いや偶然なんで。でも偶然の方がすごくない
ですか。怖いですね、ちょっと怖くなってきましたね。それ
面白いですよね。
面白いですね、
ワクワクしますよね。
ワクワクします、はい、本当に。いやー、もうね、もう震える幽霊をもう何度見ても白石ワンワールド全開で本当たまんない作品なんでね、もう本当にぜひみんな見てほしいんですけど、ありがとうございます。今日はこんな感じです。
はい、
はい、で2020年もですね、あのちょっといろいろコロナウイルスとかオリンピックとかいろいろありますけど、
はい、
あのぜひ白石さんにはたくさんお話聞きたいので今年もよろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。
あと今年もたくさん映画撮られるようなんで、ぜひあのお体に気をつけて。
はい、今年はねドラマが2つ で、
あ、大変です、ね、
映画は1つですね。あとは
大変ですね。
あとこの間、まあね、恋する毛玉を撮ったんで、
あともう公開するのは恋毛玉だけ。
公開はそうですね。
あ、そうですね、
はい、あと ドラマはね2つとも年内にはやると思いますけど、
の公開は来年以降ですよね。ドラマは、
ドラマは多分年内に、
あ、そうなんですか、
やるんじゃないかなと思います。
まあ、まだ媒体とか言えないですもんね。
そうですね、言えないですね。
楽しみですね、はい、じゃあキンキンだとあの8月の小池田を楽しみにって感じですね。
そうですね、はい、
はい、ありがとうございます。でそんな感じです。今日のゲストはおなじみの白石浩二監督でした。
白石でした、どうもありがとうございました。
ありがとうございます、失礼します。